じゃあ始めます。まあ今はですね、アクセスを集めるということの手法論のですね、全体像を横山さんがお話をいただきましたので、広告を使ってアクセスを集めるっていうところと、あと戦略とか概要考え方みたいなところについてお話をしてまいります。第8回です。はい。で、インターネットビジネスで大きく成果を上げるにはということで、まあ、いつもこのネットビジネスで成果を上げるための話をするわけなんですが、言うとですね、よく相談に来はる方、その1が、なんとか人に売ってもらいたいですっていう人たちが多いので、あと、なんとか無料でできませんかっていう人たちが、僕の周りに相談来る人、ネットの悩み、オブザー 95% みたいな、ね、これ完全にいけてない人の考え方なんで、これをまずやめることですね。言うと、自分の力で売れないのに人に売ってくれませんかって頼むって、これ完全微妙なんで、我がの商品ぐらい我がで売れやってことですね。ね、それをまず力をつけないとネットで商売するなんて考えてもいけないので、僕の考えでは。で、ちゃんと広告っていうのを使って自分の自身の力で、お客さんを獲得するという、そういうところの、ですね、学んでいくということが今日の目的です。これできると言うと自由自在というか、可能性無限大を炸裂感じていただけると思いますので、はい、そうですね。僕なんかおもろいこと言うてますかね、今。
いや、日本語がおかしいなと思
ってそうですか。まあ、こんなテイストでちょっとガンガンいきたいなと思うわけなんですけども、まあ、広告ちゃんと活用できて新規のお客さんをネットベースで取れるようになると、まあ、ビジネスの幅が広がっていきますし、やれることが増えます。で、何より売上が上がってビジネス安定します。そういうところを学んでくださいということで、で、継続的にあとはお客さんを獲得し続けるための施策というところと、あとはまあ広告戦略みたいなところを、学んでみてください。はい。で、これが概念です。何で言うんでしょうか。言うと、僕がインターネットビジネス始めたっていうところが2009年なんですが、ノウハウも何もなかったところからのスタートで、まあ、言うとですね、皆さんすごい競合やったわけなんです。で、そこでちょっとだけ頑張れたっていうのは、確実に僕ここやったと思うんです。横山さんにもよう言われるんですけども、札束燃やしてくださいってやつですね。まあ、広告費をかけることを怖がらずに、もうガンガンかけていって、数字の検証をし続けるという概念を頭から持つことです。はい。でですね、何て言いましょうか。みんなクライアントさんでも言うのがですね、広告費いくらぐらいしかないんですね。10万円しかないんです、広告費と。あ、いいじゃないですか。で、それでやりましょうという話なんですけども、で、言うと、じゃあ次はいくら用意したらいいんでしょうかとかなるんですよ、次の思想が。来月はとか、10万円ギリギリなんですけどとか、こういうことを真摯にものすごい相談しはるんですよね。で、それは言うと、10万円売ったら10万円なくなるもんやと思ってる人の思考なんですよ。わかりますか。10万円売ったら20万円30万円で帰ってこさすのが僕らの仕事なんですよね。インターネットで広告を使うという概念なので、で、なんか困らずに積極的に行かなあかんということです。まあ、もちろんいろんな土台ですね、ランディングページ作ったり、ステップメール作ったりとか、あとはいろんなセールスページがあったり、まあ、ほどほどいろいろありますけども、そういった仕組みがもちろんないと広告なんて売ってはいけないんですが、そういうものが全部揃っていて広告をちゃんと打てれば、何倍にも返ってくるもんなので、はい、だからこそちゃんともう積極的にガシガシ行ってみようということです。で、それは言うと、回収期間に確かに年月がかかるかもしれません。1ヶ月2ヶ月ですぐにプラスになるっていう案件じゃないかもしれないですけど、必ずプラスになって返ってくるもんだと思って広告投資をしていくっていうようなイメージですね。はい。で、あとですね、これは僕が一番初めものすごい詰まったところだったんですけども、まあ、広告とは実際に試してみないと分かりませんというやつですね。一番初めに使った広告はメルマガ広告でした。はい。で、メルマガ広告をたくさん使っていったんですけども、そうですね、一番ひどかったのは何かな。15万円ぐらいのメルマガでクリック20みたいなのありましたね。
すごいね、それ。逆に
すごいですよ。あと8万円でクリック50みたいなのもありましたしね。
すごいね。
すごいですよ。いや、これちょっとここで言うてええんかっていうぐらいの名前の大御所さんの
言わないでください。
言わないでください。すいません。もうっていうことで、ね、この人こんなんで公開しちゃってていいんですかみたいな、ね、いや、あなたみたいな、その大型メルマガでガンガン売ってますよねみたいなところの、
はい、というのは言わないでください。
言わないでください。はい、はい、 っていうところでこんだけのクリックやったりもするもんなので、であそれは言うとまあ僕の商品だからこそ売れなかったかもしれないとか、僕の理想通りやったからできへんかったかもしれないとか、まあいろいろあるわけなんです。で、まあ、実際問題でしょ、PPC に関しても全部そうなんですけども、 PPC って比較的ブレは少ないんですが、実際に使ってみて、いくらクリック出ました、でいくら商品が売れましたってことはやってみないと分かりません。これ 100% そうです。やってみないと分かりません。だからもう広告代理店からいろんな営業かかるかもしれませんけど、もうそんな感じで無視で、他はそうかもしれんけどうちは分からんよねという姿勢で、まあ、試してみますよっていうのスタイルで、でなおかつもう札束燃やしまくる勢いでですね、こう突進する人が、成果を生んでいくというのが僕の思想です。横山さんもそうですよね。
いや、そこはね、燃やそうとは思ってないですけど。
あ、違いましたか。
大事に広告費使いたいなと思ってます。
もちろん広告費は大事に
費用対効果を計測しながら、
あ、そうですね、
徐々に使いたいなと思ってます。
はい、まあ、札束を燃やすことで分かることは多々あるという、これ、これ僕の理論なんですけども、で、そうですね、まあ、僕は借金炸裂からスタートしてるので、ほんま400万も500万も借金一緒やと思ってましたし、ね、500万が別に1000万に増えてもしゃあないなっていうぐらいの勢いでガンガンいってたので、で、今に関してはリスティングでもランディングのコンバージョンを急に上げたいときっていうと、もうがっつり突っ込んでそのまま動かしまくったりします。でこれで思いっきり失敗ぶっこいた500万ぐらい赤こいた案件もあります。はい、まあ、こんなんもあるんですけどまあ、とにかくそういうことから学べることは本当に大きいし、で成果として返ってくるもんなので、まあ、そういった思想で、はい、言っていただければなと思います。ウェブで勝とうと思えば広告しかないです、僕的には。はい、じゃあ、メリットデメリット、ちょっとメリットデメリットって言えるものなのかどうかのかも分かんないんですが、まあ、日本中ですね、まあ、世界にも全然発信可能というのがインターネットの広告でしょうと。で、まあ、今日はちょっとまあリスティングだとかその辺についてベースで話はするんですけども、他のメディアと比べて低価格での出稿ができます。言うと新聞広告バーンって一面突っ込んだらうん十万円うん百万円しますよねって言うんじゃなくて、そんなんじゃなくてで、もっと安くワンクリックいくらみたいな形で誘導がかけれます。しかも属性のあった人だけに広告を出せます。地域とかも全部絞れますし、であとですね、まあ言うとキーワードで絞り込むっていう感じですね。はい、であと横山さんもお話ありましたけど、広告効果の測定が簡単という、どんだけクリックがあっていくらかかってるか、そして何が売れてるか、どこから売れてるのかってことが全部計測が簡単なのは、これはものすごい素晴らしいことですね。はい、であとは、効果的な広告出すっていうのが難しい、僕何回も多分言うてると思うんですけど、AdWords、Yahoo、リスティングの管理画面って作ったこともないし入ったこともないんですね。できる自信がないという、はい、すごい高度です。特にアドワーズがすごいレベルが上がってきているというので、僕は完全にこの辺を、作業は放り投げております。はい、だから難しいという、はい、であとはですね、ガンガンこうアクセス誘導をかけてきてもですね、購買につながるとは限りませんということで、ビジネスモデルがちゃんとできた上での広告だっていうことはちゃんとご理解くださいという感じでしょう。はい、いいでしょうか。はい、で、広告っていうとですね、さっきメルマガ広告云々っていうような話ももちろんあったのでそっちにも触れたいんですけども、継続的に売っていくっていう部分と一番初めのスタートっていうと PPC 広告だったよねっていうような話だったと思います。だからまあその辺の使い方だとか考え方みたいなところについてお話したいなと思います。具体的に広告文構成とかキャンペーン構成みたいな話は、僕がするべきじゃないですしやったことがないので、何と言いましょうか、そういうところは専門家とうまいこと組んだらいいかなっていうのが我々マーケッターとしての思想かなとも思いますので、そういった立ち位置でお話聞いてもらえたらなと。で、PPC 広告って何がありますかって言いましたら、まあ何よし Google AdWords ですね。これが検索ネットワークとコンテンツネットワークっていうのが、まあディスプレイネットワークですね、2種類ありましたよねっていう話をしました。であとは Yahoo リスティングですね。 Yahoo リスティング、これも、検索ネットワークと、検索ネットワークインタレストマッチ、あとはマイクロアドっていう会社が、これがサイバーの 100% 子会社の会社ですね。マイクロアドっていう会社でアドネットワークっていうのも持ってます。これもクリック課金です。で、これがですねシェア一番高いのがヤフーです。日本の 55% がヤフー使ってますよと。で、45% が、まあ、アドワーズっていうかグーグル使ってますっていうところが大きく指標として出ております。まあ、ざっくり捉えるとそんな感じでということです。で、そこの、ユーザーがこれぐらいユーザーは検索エンジンほぼまあまあ 50% で使ってるよねっていう話で、どっちも抑えていくっていうことが必須条件 で、あとよく聞く話、検索している時間っていうのはネットを使っている時間の 10% ですということなので、サイト閲覧している時間が多いということがほぼですよね。皆さんもネット使うときに仮に1時間インターネットサーフィンするとして、まあ、ボロボロって調べてニュースサイト見て、もしくはコンテンツ見て YouTube 見て、はい、終わり、じゃあボロボロって調べてみたいな感じだと思うんですね。で、その時に Yahoo 系の媒体にでを見てることが多分かなり多いと思うんです。で、Yahoo 系の媒体でリーチできる層っていうのは、86% ぐらいって言われてます。
あ、そうなんですか。
そうなんです、全インターネットユーザーの 86% ぐらいが、Yahoo でリーチができる。で、実はその次がマイクラウドなんですね。 Google じゃなかったという、はい、マイクラウドが 82% ぐらいがリーチできるって言われてます。で、Google に関しては 78% って言われてます。ただこれは去年報告代理店のデータなんで今ちょっと変わってるかもしれません、はい、という感じなので、まあ、言ってしまえばここの3つ3本立てでちゃんと抑えに行ったら、8割型、まあ、重複が今のありますけどね、8割くらい の層は抑えれる広告やということを理解してもらえたらなと。で、そういうところに加えてマイクロアドブレードっていうような広告、まあ、ほぼ準広っていうやつですね。これはインプレッション課金なんですけど、あとは各種のバナー広告とか芸能人メディアっていうものを使っていくことができると、まあ、ほぼほぼネットからの流入っていうのは引っ張れるっていうふうに考えてます。いいでしょうか。はい、ちなみに、リスティングやったことある方、素晴らしい、お、素晴らしい、はい、じゃマイクラウドを使ったことある方、はい、そうなんです。これ僕の周りもかなりいないんですね。マイクロアドっていうのはもうこれですね、これ PPC クリック課金ですね。で、品質スコアがどうこうとかっていうアドワーズとかリスティングに比べて、まあ言うと、ね、審査が甘いっぽい広告なんですが、ワンクリック70円とか80円とかっていうのが決まっとるんですね、ジャンルによって。で、その辺であってもちょっと若干使いにくかったりみたいなとこもあったりで、なおかつこれは何て言うんですかね、この自由自在にできないというところもあるので、これはまたちょっと後でお話ししますけども、はい、でもこれは非常にいい広告だと僕は思っておりますので、ぜひ使っていっていただけたらなと思ってます。うちも今ブレードは使ってますね、マイクラでも。はい、じゃあちょっとずつお話をします。おっと、あ、随時ですね、これ質問あったらボーボー言うてもらえたらですね、手挙げたら当てますんで言ってください。AdWords っていうのが、まあ、2個ありますよっていう話で、そのなんか検索かけたらポンポン出てくるものですね。これが検索ネットワークです。で、検索ネットワークっていうものは、まあ、広告審査が比較的厳しいと言われます。まあ、これはコンテンツ系に限ってですね。で、化粧品だとかサプリメントだとかっていうことに関すると Yahoo より断然に緩い気がします。はい、で、ちょっと、まあ、Yahoo と Google の審査基準ってはものすごい違うよということをまず思いっきり頭に入れておいてもらえたらなと。で、あと何でしょうね、まあ、厳しいっていうのは本当コンテンツ系、コンテンツ系ものすごい嫌いますね、アドワーズ。はい、ですので、コンテンツの方はアドワーズに出向するのは結構厳しいんじゃないかなっていうようなイメージで追ってください。ただ、リスト取りの案件っていうのはうまいことやるとハマるので、まあ、そういうリスト取りからの流れ組める方に関してはアドワーズも捨てないようにというか、はい。で、あとアフィリエイトが無理ですと。最近のポリシーでもあるんですけどね、言ったら Google とにかく広告を、ん、違うな、ユーザーさんに有益な情報を与えたいの、もうその一心なんですね。超真面目な会社なんですけど、言うと、仮にそうやな、なんかないかな、じゃあ横山さんのキャッチザウェブの、言ったら犬のしつけって言って調べて、でアフィリエーターさんがガーンって広告出してて、そこ経由でこう普通に売れたらまあいいんですけど、その広告自体が出せない。なんでかっていうと、アフィリエーターの広告を踏むっていう手間がもったいないっていう考え方です。いいですか。犬のしつけって言うんだったら横山さんのページポーンって出してくるのがベストよねっていう考え方なんですね。だからこそアフィリエイトはいらんと、はい、ユーザーにとって最適な流れじゃないよねっていうような考え方なんです。
ちなみに最近 SEO もそっちの流れであ
らら
しくて、 SEO サイトもアフィリエイトのための SEO サイトダメ、
へ
らしいです。
あ、そうなんです、ね、
それが Google の今のウェブサイトオプティマイザーで、
はい、
警告が来て、アフィリエイトのためのサイトはダメです。ここに規約で書いてあるから、アフィリエイトサイトはダメ。
ダメ
と。だから、まあ、化学コムとかああいうコンテンツを提供してからのアフィリエイトはありだけど、アフィリエイトのために作ったアフィリエイトサイトはダメって言い出してるので、そういう意味ではアフィリエイター的にも結構、まあそれもほぼそれも結局あれなんですよね。言われたらっていうか、チクリが入ったらじゃないと判断できないじゃないですか。
そうですね。
それ目視で判断してやるものなので、はいはい、誰かがだから上がってるサイトがこれアフィリエイトのためのサイトなんじゃないですかってチクるとフラグが当たって、それを見て目視で、あ、これアフィリエイトのためのサイトだからペナルティーつって順位がこう
ガー落ちるとか、は
あ、から結構そういう意味ではアフィリエイトサイトもなんかコンテンツをしっかり作っていかないとき
ついですね。
だからリスティングが出せるぐらいのサイトにしていかないと SEO も結構きついっていう。
そうなんですね。
そんな方向性ですね。
これは非常に有益な情報ですね。すごい。でも本当にアフィリエイト系の締め出しが激しいです。だから、というとアフィリエイターの人はアドワーズは使ったことがない方が多いんじゃないかなという、まあ、物販されたりとか資料請求やったりとか、ですね、まあ、リストでやってる方は必要だったなとは思うんですが、で、まあ、これは Google AdWords のまあ検索ネットワークで、まあ、何にしてもランディングページですね、アクセスを引っ張った先っていうページを用意することと、まあ、広告費とにかく用意しましょうと。うちもテストするときはもう5万から10万で結構ですとは言います。一旦とにかく打ちましょうという。 で少し何て言いましょうか、取れそうなキーワードっていうところからポチポチポチポチ出していってコンバージョンを見ていきます。はい、というのがまあ AdWords ですね。クリック課金、はい。で、AdWords はとにかくディスプレイですね。これが、かなりすごいです。で、まあ、YouTube、Google 関連サイト、各種ポータル等も思いっきり提携かかってますので、そこにいろんなメディアサイトに登録配信ができます。で、そこからアクセス誘導ができます。で、単純に AdSense にみたいな感じで引っ掛けてくるんじゃなくてですね、各種バナー広告っていうもんだとかイメージ広告みたいなところでアクセス流入をかけていくのがかなり気持ちいいですね。これアクセスがガンガン集まってきます。で、複数の配信方法があってもうメディアかなりリーチできますんで、で、まあ、これも動画とか画像とかバナーっていうのを用意して配信するっていうのが一個のあれですね、特徴ではあります。で、これはこれ多分アドワーズかな。あ、これアドワーズですね。これディスプレイネットワークの広告なんです。言うとこれバナーなんですね、食べログとかの。で、ここの一番右上になんか変なマークが出とって消えますね、これ。って言ったらアドバイ、グーグルかなんか出てるんですよね。
マイクロです。
あ、ほんまですか？見えてない。ごめんなさい。あ、これマイクロアドですね。そうです。こういう風に出よるので、アドワーズかマイクロアドかとか、他にもダブルクリックとかなんかいろいろあるんですけど、そういうのがわかります。はい、このでいろんなところにリーチできてるんやなってことがいろいろ分かるので、そういう形で見てください。で、こんなでっかいサイト、これなんて書いてます？これちゃうかな？
巡航じゃない？
これ巡航ですかね。
価格コムだから、
これは
Google だ。
これ Google、 はい。
枠、え、そうなんだ。
そうですよ。
だから両方あるんだ。
両方あります。
驚いた。
そうなんです。だからマイクラウドにリーチすることでこういうリーチの仕方もできるので。
2個あるんだね。
そうなんです、そうなんです。
媒体で。
ですです。で、価格コムもそうだし、食べログもそうだし、いろんな媒体、こんな感じで出ていきますということです。ディスプレイネットワークは。
初めて知った。あ、そうなんだ。
そうなんです。
ほぼ一緒じゃん、でも出し方。
ね、出し方一緒なんですよ、ほんまに。ただ、そうやな。マイクロアドに関したら、巡航型で出てるような感じですね、こっちは。
あ、そういうこと
ですね。はい、おそらくインプレッション課金で引っ張ってると思います。で、まあ、今みたいな感じで出てくるという感じですね。はい。で、あとは YouTube とかにも画質化して出てくるので、これがそれいろんなメディアから引っ張ってくるってことが可能になりますと。で、うちのが関わってるリスト取りの案件とかっていうと、ディスプレイネットワークとか、はい、この辺を使います。ですので、リスト取りやっていきたい方は、Google のディスプレイから引っ張っていくような形でスタート、施策、行ってもらえたらなと思ってます。で、そもそもがうちがまあやってる中学受験の案件とかでやったら、中学受験とかもろもろのそういうのを検索ネットワークで引っ張ってくるとものすごいクリック単価が高いんですよね。 で高いんです。で、こっちはものすごい安い価格で引っ張れて、で、いろんなメディアで行けるので安く大量のアクセスが集めれるんですよね。でそこでランディングページのコンバージョンを上げていくことができれば、相当安い価格でリストが取れます。ここものすごい大事なんで、リスト取り系の方はその流れをちょっととにかく意識してみてください。まずはディスプレイ行きましょうと。でディスプレイで、バナーだとか動画とかの、まあ、バナー広告ですね、イメージ広告から引っ張っていいランニング引っ張ってくると一番多分単価は安い、はい、じゃあ次で次がヤフーのリスティングですね。これもヤフーリスティングとして、もうこれまあ、ヤフージャパン調べましたらボーボー出てくる広告でしょうということで、で、とにかくGoogle との審査基準が全然違います。もう全くちゃうので、薬事系がとにかく厳しいのがヤフーっていうイメージです僕の中では。はい、で、ものによって Google と Yahoo で普通にどっちも通るんですけどと、商品通してで、コンバージョン取っていく流れとかあるんですけど、 Google の方が売れる案件ってあります。でまた Yahoo の方が売れる案件っていうのもあります。でそういうことを頭から意識しておいてください。あ、そうだなんだなという。で、まあ、明らかに Yahoo が売れないとかっていう時もあるので、それだったら Yahoo 切ったらいいでしょうという話です。広告打つんだったら。で、あとですね、こっちはアフィリエーターがいるので、PPC アフィリエーターという人たちがガシガシ広告を打っているので、アフィリエーターとこう殴り合いをしないといけないっていうのも一個の、あれですね、広告主として。はい、いいんですけどっていう、うちの広告としてくれてるんで
そうかそうか、
はい、まあ、うちも頑張って自社で撮りたいよねみたいな、
そうですね、でも
話でもあります。まあまあ互いに共存共栄できる流れで組めたらいいんじゃないかなとは思ってますが、で、そうですね、でもなんだかんだ言っても 55% の、ユーザーが、ネットユーザーが使用している検索周りなので無視はできないですね。はい、ということです。まあ、これも、まあ、ランニングページ必要、そして広告費いるよねっていうやつですね。はい、でこのインタレストマッチもです。これは興味関心連動広告って、最近ちょっとバージョンが激しく変わったんですけども、ユーザーの閲覧ページのコンテンツっていう部分とか過去の閲覧履歴とかでもろもろから、一番関連性が高いのが表示されますということで、で今の僕らの経験上比較的アドワーズよりは審査が甘いですね、リスト取りに関しても。で、教育関係とかやったら、インタレストマッチでリスト取れてるので、そういうのはいいんじゃないでしょうかという。ただ物販で物バンバンバンバン売れていくの流れはあんまり僕も経験がないので使い方がちょっとまだ難しいかもしれません。で、これはちょっと詳しくは言えないんですけど、インタレストマッチはこれから大きく伸びると思います。はい、それは間違いないので大き、これは注目の広告だと思います本当に。で、広告の配信方法が変わってキーワードで出稿するっていう概念ではないので、ここはちょっとバージョン3のヘルプだとかもろもろ見てみてください。とにかく出稿の方式が全然違います。でうちの、リスト取りの案件とかやったら、その Yahoo ニュースとか知恵袋とかからのコンバージョンがありますね。そこに広告差し込みされているような感じです。はい、でここまでが Google と Yahoo の4つの広告グループというか、枠ですね。で、うちに関すると、グラッドキューブさんっていう、まあ、友人の会社なんですが、そこに、広告運用をお願いしています。僕ができないので、ランディングこんな感じでターゲットこんな感じでっていう流入の設計は僕らが書いて、で、こういうイメージでアクセスを集めていきたいんですって言ったら分かりましたって言ってガッサリ言ってもらえる感じです。はい、で、そうですね、まあ、基本固定で払ってるような雰囲気ですね。まあ、クライアントさんの PPC 運用を受けますっていうような彼にの話になったとして、そうですね、ランディングちゃんと用意しますかって言って、まあ、これはコンサルティングする際ですね。でランディング用意してあげて、もしくは外注してあげて、で、じゃあ運用はグラッドキューブに飛ばしてって言って、それで一応一通り物が売れる環境は出来上がるので、その辺のディレクションでフィーをもらうとか、もしくはそこまでの、コストで、そうですね、今自分が半額払って成果でずっともらい続けるとか、まあ、いろいろなんか動き方はあると思いますけど、うちはちょっとそういう感じの動きを要しますね。はい、で、まあまあちょっとざざっといきましょうか。ヤフーリスティング、はい、じゃりん、 次がマイクロアドです、はい、ブログを中心とした国内最大規模の広告ネットワークですと。行動ターゲティングの広告、手法で、まあ、効果的な配信が可能って言ってますけど、これがですね、リターゲティングなんですよね。イメージは言ってしまったら、いろんなマイクロアドの、広告を売ってるサイトがありますよねという。でそこで、僕が彼に人材派遣とかのページを見とるんであれば、でクッキーがつくわけです、うん、そうしたらいろんなサイトのマイクロアドのバナーで、出てくるという、うん、人材派遣系の、うん、で今までだって80何パーシェア取ってるアドネットワークでいろんなサイト行ってるわけですから、多分僕とかも炸裂クッキーつきまくっとると思うんですよね。でそれで食べログピョーンって行ってもらったら、あ、なんかいい人材派遣みたいな感じでこう聞き寄ったりするという、そんな雰囲気、うん、はいですね。で、アドネットワークっていうのはマイクロアドの中の1個のメニューです。で、広告の運用は向こうに丸投げすることができます、うん、はい。
いけてるんですかそれは。
いけてる事例は聞きます。
あ、そうなんですね。
そうです、いけ、うん、てる事例は聞きまして、ただこれは言うとですね、 Google みたいに担当者が出てきたりとか絶対しない。Google は出てこないですけど、ここは出てくるんですよ、うん、
担当者でやっぱ上手い下手はある。
あ、もうかなりあるって聞きますね。
かなりある。
かなりあると。
逆にそれをやってくれる、マイクロアド以外で、はい、こっちで運用することもできるんですか。
ああ、それは分からないんですよ。
それできないんだろうね。
多分できないと思いますね。
じゃあいい人つけてっていうしかない。
まあそうですよね。聞いてる話ですよ。僕はあくまで聞いてる話ベースでは、頑張れる営業がつくと頑張りよるという会社です。これは
何の
頑張る営業が、
あ、頑張る、
頑張る営業がつくと頑張りよるという。ただ僕らのレベルもほどほどに高くないといけないというのを1個ですね、要望を出さないといけないので、こうしたいとかああしたいとか、はい。ただ1個丸投げできるっていうのは1個ありな手法かなと思います。はい、いいでしょうか。ここまではいいですか。はい。マイクロアドで、マイクロアドの中で1個ブレードという概念があります、はい、これ新しいですね。去年始まったのかな、今年だったかな、始まった、これがインプレッション広告です。でこれはどう言ったらいいかな、これもリターゲティングがメインなんですけど、ちょっとリターゲティングの話今から後でちょっとしますけど、これはですね CPA を最適化勝手にしてくれるというすごい広告配信システムで、言うと、うちの育毛剤は3500円で取りたいんですって言うと、3500円で取れるように勝手に動きようんですよ、はい、というのも、これもこれは広告配信としてマイクロアドネットワークでバーンっていって、で言うとクッキーガーッつけに行くんですね。でそこでついとるやつらだけに絞り込みで配信していくというか、で、それで配信していきながら、ここもまたいろいろできるんですけど、ランディングページに行っただけのクッキーの人間と、そこからショッピングカートに何か入れた人間とか、で手前、その決済手前で押した人間とかっていうのも、その全部いろいろクッキーの種別ができつけれるので、そこで後ろの方まで行っとったお客さんって言ったら、もうかなり見込み度高いですよねっていう。でそういう人たちに対してはグワーって一気に出てくるみたいな、はい、であと取れへん媒体を消していくっていう感じですね。それの、はい、で審査は比較的です。あくまで比較的ですが、無理なやつは無理って言われますね、ブレードも、はい、でインプレッション広告なのでほぼ準広告やと思ってください。はい、で、広告費もろもろ用意して、ブレード始めたいですって言うと、すぐ出稿ができます。で、ブレードに関してもアドネットワークに関しても、これは、PPC、違う、ヤフーリスティングの代理店とかいるじゃないですか、あれと一緒でマイクロアドの代理店もできます。これマイクロアド代理店っていうのは、仮に横山さんが100万円使いますって言ってぶち込んでくれて使っていただけたら、横山さんは実は100万円入れてくれてるんですけど、85万円しか使えないというスキームになってます。
15% が代理店に行くって。
そうです。はい、それでそれが嫌やったら、いや僕が代理店で僕を引っ張ってきますって言うと100万円分使います。
それはいける、自己アフィリみたいな、
自己アフィリみたいな、これバッチリです。
いける、
これでいきます。
別会社じゃなくても、
別会社じゃなくてもいきます。
完全自己アフィリじゃない、
自己アフィリです。自己アフィリ代理店業、 いや別にプラスになってないんですけどみたいな話ですけど、まあそういうのができます。だからなんか EC のコンサルさんで、広告先探してますみたいな時にここ の, あの代理店登録をかけてうんうんかんやるとあのまあポチポチっていう感じにはなります。 15% ですね。
15%、
はい、ここまで大丈夫ですか。じゃあちょっとリターゲティングの話をちょっとします。少し板書を書きます。あ、すいません。リターゲティング知ってました。あ、わかります。お、素晴らしい。言うとさっきちょっと話しましたけど、まあ、広告ランディングページに PPC 広告とかっていうのをこう売っていきますよねというようなことをしたときに、これ僕が僕のパソコンにこうデータが残るんですよ。こいつ見たなって言って、見たよってデータが残って、じゃあ次、これが僕が言うと、ハゲで検索したして育毛剤だったんです。これね、検索ネットワークで、Google で検索して育毛剤でしたと。で、見たよっていうデータが僕のブラウザに残るわけですよね。で、PPC でこうクリックして、見た後に結局買いませんでしたと、ね、はい、すいません、はい、で、結局買いませんでした。で、その後食べログに行きましたって言って、で、フランス料理かなんか知らないですけど見てたらここに同じ育毛剤が出ようるんです。さっきのバナーで一緒です。だから一回広告とか、そのサイトに履歴がついた人間をいろんなこと形で追いまくるという、いいですか。で、これ食べログ見ててもそうですし、価格コム出ててもそうだし、ね、で、なんかその後どっかのブログ見てても育毛みたいな、いいですか。だから興味がある人をいろんな形のネットサーフィン上でも追いまくるっていう、これがリターゲティングっていう広告配信の仕組みです。で、これをやることで取り逃しをなくすっていう考え方ですね。で、これはちなみに広告をクリックしたらなるっていうわけでもなくて、ある一定の指定サイトで問題ないです。だからここの育毛剤の会社ページ、何かしらの形で会社ページを見ましたってなると、でって言って僕がクリックしただけでこんな風になります。はい、この追いまくるネットワークっていうのをこれも一緒にやっていきます。だから、基本的に Google、Yahoo っていうのに広告を出しながら、リターゲティングでディスプレイネットワークで追いまくるっていうのが基本的な設計のイメージなんですね。ちょっとなんか横文字炸裂しますけど大丈夫ですか。
大丈夫です。
大丈夫です
ね。なんか最近あれらしいですね、はい、その他社、これサイトでタグ入れないといけないじゃないですか、
はい、
HTML の中に埋め込まないといけないんで、基本的には自社サイトで例えばうち、まあ、育毛だったら育毛のポータルサイトを自分で持ってて、そこにタグ入れとくと、そこを踏むと自分の広告が出まくるっていうようなことができるんですけど、
そうです、
ね、最近はあれなんかもうそれをお互いでタグを貼り合うみたいなこと、例えば、
はいはいはい、
うちが育毛のそうそう、ね、ポータルサイト持ってたらタグちょうだいっつって貼ってその代わりにゴルフのポータル持ってたらアクセスあるサイトとか PPC 打つサイトがあったら、はい、うちのタグ貼ってねっつって言って貼ってもらって、
完璧ですね、
うん、そういうでも結構やってる会社ある
あるんです ね、
うん、
あ、ってますね。そのタグの貼り合いとかめっちゃ有効的で、うん、このブレードとかに関するとこれもまず初めにマークをつけるっていう概念があるんですよね。まずどっかのサイトについて見たよっていう印をつけてもらって、あといろんなサイトで追いまくるっていうタイプなんですよね。だから初めにここの新規のここにアクセス少なかったら広告の出稿量が減るんで、いろんな形で貼ってもらうとかっていう形がもしできるんであれば成り立ちやすいですね。
でマイクラウドの場合は基本的にはもうブログの中に貼ってあってそれを踏んだからっていうのでやってくれるっていうことじゃない。
マイクラウドの場合はブログ、マイクラウドネットワークっていうのもあるんですよ、はい、そこにクッキーが載っとるようなあればそれもちろん追いまくるんですけど、うん、自分でマークをつけないといけないんですよ、このブレードに関しては。
あ、ブレードは、
ね、はい、そうなんです、うん、で、マークがついていくとって言ってクッキーがいろんな人が踏んでくれたら追いまくってくれる。で、そこで食べログから売れるけど価格コムからは出ないよねみたいなことが結局出てくるんで、 そしたら売れる方だけ残しましょうかっていうのを勝手にやってくれる広告です。はい、でそれ CPA っていうのを意識して、CPA っていうのが言うと顧客の獲得のコストですよね。はい、で、CPO なんですかね、クイックパーオーダーで、それに合わせて広告の出稿料とかもろもろっていうのも全部調整しながらやってくれるというやつです。うまいこと使えたらこれはハマってますね。僕の聞いてる事例ではいい広告というふうに聞いてますこれは。はい、ここまで大丈夫ですか。リターゲティングバスター、皆さんじゃ大丈夫ですか。お、素晴らしい
でもいいですね。タグなんか昔バナーで月例えば貼ってくださいって月何万って言ってたやつを例えば裏でタグ貼ってくれればいいんでっつって月何万渡すんでって言ってポータルサイトに貼ってもらったら、多分うまくめっちゃ出るようになるかも
しれない。めっちゃ出るようになるかもしれないですねそれは。ね、はい、
SEO で上がってるサイトでめっちゃアクセスありそうなところに金払うから、いやお宅には全く迷惑かけないんでこのタグだけ貼ってくださいって言って、
いやいいと思いますよ、ね、いいと思いますよ、ね、属性バッチリでいろんなところにマイクロアドネットワーク系で追いまくるっていうのは、
それをサイトを見たら、うちもゴルフのポータルにだから何件か連絡して、はい、ちょっとタグだけやってもらえません
かちょっとお願いしますっつってなんかあのお菓子送って
そうそうそう、はい、タグの、うん、
はい、お菓子タグ貼りマーケティングですね、はい、そうこういうふうになってくるといろんな媒体で自社広告が露出が増えますよねっていうのが狙いです、はい、で単純に物がいいし、あとこれで検索エンジン上でですね、まあ、これ育毛剤出たんで育毛剤で話通しますけど、育毛剤って検索したら育毛剤のランキングサイト比較サイトというのは多々ありますよね。そういうところでアフィリエーターが動いていたりとかするとどこに行っても、この育毛剤しか売ってないみたいになるんですよ。うわまだ夜みたいな、ここでも特集感みたいな、うわ広告ボーボー出てるみたいな、こうなってきたら検索エンジンというかウェブ系の媒体をほぼ独占できるんですよ。ここまで行けたら最強理想像です。いいですか。だったらネットユーザーに対しての告知がしっかりできるんで拾いきれるという、あとはランディングページがどんだけの精度出てるんですかというところなんですね。あとランディングページで顧客リストに転換かけた後にどうやってあとリピートっていうか引き上げていくかとか、まとめ買いしていくかみたいなところです。クロスセルのかもしっかり、はい、でこんなんをしながらいろんなバナー広告ですね、横山さんお話しいただいてましたけど、はい、でこれやってます。でこれは非常にいい広告じゃないよねっていうような認識なんですけどもこれはですね、商品の露出を高めるっていう形での使い方が多いです。言うとヤフーのトップですね、バナーが出ているタイミングではアフィリエーターが動きやすかったりとか、その商品について露出が出てるんで、はい、まあ、アメーバにしてもツイッターにしても全部そうですけども、そうですね、ここからの効果って見るんじゃなくて、あここでもあそこでも出てるよねと、大型ポータルでもこうですかみたいな、さすがにディスプレイネットワークでヤフーのバナーみたいなところに配信はできないので、はい、そうですね、とにかくブランディングとか認知っていうところに対して期待するようなバナーです。こんなんは資本がボーボーあるような、ですね、余裕の日とかもうなんか石油王にでもやってほしいなと思ってますね。はい、こんな
石油
ですね、思い切って、はい、
ちなみにバナーの広告でさっき言ってた MSN のがあるじゃないですか、
はいはい、
あそこってユーザー層がもう初心者パソコンのおっちゃんとかめっちゃ多いらしくて、
うん、
ゴルフ出して費用対効果が合うっていう、
マジですかそれ、
バナー広告で、安いらしいんですよ。その値段聞きましたけど、うちも出しませんかっていう話で数値も見せてもらったんですけど、全然数値が合うっていう、ただ属性が合えば多分育毛とかももしかしたら、
あマジですかそれ、
ヤフー何百万って言うけど MSN なんか全然そんな高くないですよ。
本当ですか、鼻くそ万円ですか、
鼻くそ万円でっていうのがあったり
とか、いや、いい情報ですね。
1年ぐらい前に聞いた話なんですけど、とか、あとそうですね、あとバナーになるのかあれですけど、ログインとかもあれじゃないですか、
はいはい、
うちで出したことがあるのはあそこ、名前がミクシーのログインじゃなくて
FC2 とか、
そう FC2 だ、 FC2 のログインに出したらアクセスは結構、違う、表示がめちゃめちゃ出て、はい、アクセスもある程度出たんですけど、もう制約ひどい。
あ
普通に PPC で出してて 1% とか出てたやつが 0.01 とか、なんかそういう
激しいです、
ね、激しい 数字が出てたんで、はあ、まあ、そういう意味ではやっぱりその媒体の、ね、FC2 とか使ってる人ブロガーとかで、まあ、お金使う気ないとかだとやっぱりちょっときついかなとか、そういういろいろやっぱありますよね。
そういうところで露出がちゃんと出て検索需要が上がって、リスティングで買うとか、あとはアフィリエイトサイトに誘導かけるとかっていうような使い方のイメージがいいんじゃないですかね。
そうですね、はい、そこから売れるとはなかなか思
います。そうですね、まあ、この辺のバナー広告周りになるともうメディアプロモーションっていう方になると思います。はい。で、これはね、声を大にして言っていいのか分かんないんですけども、うん、芸能人ブログで紹介してもらうこととかもできます。はい、なんて言いましょうかね。そうやな、僕の友人だとアパレルとかこれで売ってますね。はい。で言うと代理店を通してじゃないとこれは、購入売りができないんですけども、出稿ができないんですけど、1記事いくらっていうので出稿ができます。はい。でこっちのユーザーっていうのはこっち系のユーザーなんで、もう強烈に芸能人にファンがおるようなそうなので、まあ、コンバージョンもいいですね。で読者モデルっていうのは出稿料も安いしアパレル系の属性が合うんでよく出るという、はい、ブーツ1000足とか、ね、タイツ4000足とか売ったらしいですね。
それ LP に流す、
ランディングに流しますね。
こういうここで買ったよみたいな、これだよみたいな、
これいいよみたいな、私も持ってるみたいな。
ローラ
ー違う違うローラじゃないんですけど、
今がローラじゃないん
ですけど、
ローラはもう飲まないかなと思って、
ね、私も持ってるみたいな。
でリンク貼ってもらって普通に LP に流して、
そうです。
それでもあれですよね、ページがある程度ランディングっぽいページじゃないと、はい、いきなりネットショップみたいなところで、
あ、きついと思いますね。
きついですよね、
はい、
かなり訴求しているページで、
はい、
もうブーツがっちりブーツ、
ブーツみたいな、
こんなブーツです、はい、こんなあったかいよみたいな、
みたいな
のですよね。
そうです。で
1枚がっつり作ったページに流す感じじゃないと、
はい、でモバイル対応がちゃんとできてるのも多分大事かなと思います。
あ、そうですね、
この場合は、ね、うん、ですね。でそんな感じで、ね、1000も4、ね、2000も購入者リスト取れたらどうやねんっていう話なので、アパレル、ね、その他クロステルかけるまくりでしょ。
え、値段知ってます？どれぐらいかって
知ってますよ。ただこれは完全に水もんです。ブログの女王とか言われるような人たちはもうバケモン級なら値段がしますね。
うん、100万
100万言ったら辻ちゃん、サイコ、ラヘンを受けてたかな、リンカとか、
うん、
あの辺は女子系だと爆発ですね。
あれでもステレス結構問題になったじゃないですか。
そうですね。
でアメブロとかもなんかブロガーにやっちゃあんまりやんないよみたいな話になってるわけではないですか。はい、
なってるわけだと思ってますけど、でもあれからも出てますけどね。
出てますよね。
ねえ、うん、私このファンデーション使ってるとかなってますよ。いっぱい。
ローラでしょ。
ローラじゃないですけど。っていうのがいっぱいあるんで、まあまあそういうところの告知もいいんじゃないかなという。ここは結構費用対効果合うと思いますよ、僕。まあもちろん物にもよるんですけど。
まあそんだけ出してるんですもんね。
そうです。リードをちゃんと取るっていう面で。であとはこの芸能人に紹介してもらいましたみたいな感じで、まあ、
それはでも契約上二次利用が OK かは、
あ、そこは多分もう契約とかにもろもろよると思います。よると思います。ダメって言われる可能性も非常に高い、うん、で、これはブログだけじゃなくて Twitter とか、Facebook みたいなとこもあります、
うん、
はい。で言ってしまえばこれ記者会見しますとこまでありますんで、言うてみたら、そうなんです。ただもう爆発値段言われるんでそこだけご注意ください。いいでしょうか。はい。で、何回も言ってますけど、まあ、ランディングにちゃんとアクセス集めましょうねという、まあ、ざっくり言うともうほぼ広告媒体も全部言うてるので、言ったら Google 系、Yahoo 系で、あとは、サイバー系のネットワークで、まあそうですね、これもサイバー系なのかな、ランディング、ランディングじゃない、芸能人プロモーションですね。この辺からが言うと、まあウェブ媒体っていうのはほぼアクセスは集まれるので、それでしっかりと制約をするということが一番大事ですという。でそのもちろん誘導先はランディングページです。はい。 で、こういうこれをまあ言うと PPC ずっと出しながら横山さんのところが検索エンジンでアフィリエイトでずっとあのニッチの DVD 売られてますよねっていうように、売上っていうのは大体安定すると思います。で、売上大体安定させながらの、まあ、検索エンジンからだったらそういうことなので、 PPC の露出っていうのはずっと出し続けて新規の顧客取り続けると。はい、で、マイクロアドとかっていうところからもしっかりと出して、で、あとは芸能人みたいなところも、まあ、一個の検討材料としては考えていたらいいんじゃないかなというような流れですね。はい、でそんな風にしていくと、とにかく安定して、媒体露出をしていると媒体安定して売上リストが取れますと。はい、で、Google だけに頼らない、 Yahoo だけに頼らないって形になるので、まあ、リスクヘッジにもなるしという。はい、で、露出が出てくるとアフィリエイト展開がものすごい楽です。メディアプロモーション、また後でもう一回言いますけど、メディアプロモーションをやっている案件が大好物です、アフィリエイトさん。はい、でそれで売れるランディングページっていうことですね。だからこそこんな風にもうちは展開していてと、でいろんなとこから流入を取っているので、アクセスの量が膨大なので、コンバージョンがこれぐらい安定してますとかっていうデータも出せるわけです。で一気に有利になります。はい、あだったらここ行くよねみたいな。はい、であとは売上ももちろん最大化します。リストはもう爆発きますので、バックエンドの展開とかその辺をしっかりと視野に入れた動きになっていれば何の問題もないと思います。はい、はい、でその広告運用についてですね、まあ、うちはもうできないので、運用代行会社に丸投げファイヤーというやつですね。はい、で代行するとですね、スタートが早い、うちどれぐらいかな、お願いしますとか言って、まあ、1週間ぐらいで動けるようにはしてもらってる気がしますね。まあ、それも始まるタイミングっていうのをもちろん、日程で書きながらその1週間前に言うたら余裕でしょうっていう話ですし、で、調査とか諸々の必要がないのと、あと向こうさんの経験上のですね、成功事例とか、これって取れるよねみたいなところからの攻め方を勝手にしてくれるので、その辺必要ありません。で商品やったら運用可能ですし、さっきもお話ししたみたいに、仮にリスト取りの案件しようと思ったらディスプレイとインタレストマッチから行きましょうねって話で、ディスプレイだけでもいいわけですよ、とりあえずは。ってなったら毎月6万円、はい、でこれって僕的には、自分の時間とか経験とかっていうところを、まあ、買うみたいなイメージ、もしくは人一人雇った思ったら全然安いよねっていうような感覚で僕は金使ってます。はい、でただ、デメリットももちろんあります。会社さんによっては、アカウントを開示してくれません。はい、向こうさんのアカウントで動くので、うちらは指定されたところに入金するだけとか、もしくはカード登録するだけ。はい、で、だからどんなキャンペーンが行われているとか、どんなコンバージョンが出ているっていうのをちゃんと確認することはできない。はい、ですね。まあ、そこもいろんな交渉によるとは思うんですが、まあ、向こうからしたらノウハウの塊を僕らに公開することはないので、で、あとはアナリティクスとかそういうアクセス解析っていうのも基本的に見れないことが多い。はい、まあ、これはもちろん会社によりきりです。
それって1日の広告費今日これぐらい使いましたは分かる、
聞いたら分かります。余裕で分かります。
分かるけど、例えば広告対効果って、
はい、
それ見とかないと。
そうですね、
1ヶ月経ったらなんか全部赤だったっていうのもありえるじゃないですか。
ありますあります。
数日毎日チェックして、
はい、
今日何本出たから、
はい、
で広告費いくらだったって継続しないと。
そうです、
大変なことになりますよ、
ね、大変なことになります。
それはまあ
言うと1週間ごとにレポートを送ってもらうとかもできますし、
まあその辺ですよね。
はい、そうですね。
まあ初めの方は結構細かくやんないと、
細かくやんないと
大変なことになりますね。
ですですですです。だその辺の関係で向こうと連携を取るっていう、まあ、もうまるっきり任せるよっていう感じじゃなくて、向こうには単純に作業とかっていうものをやってもらって、でしっかりと連携を取りながらの、進め方っていうのが あると思いますので、ここは、まあ、丸投げしたらええよっていうことを言ってるんじゃないということですね。あくまで経営とか、責任っていうのはうちにあると思いますので、はい、そういった感じで。
CPA とか教えてくれるのか、結局。
全然教えてくれます、
まあ、もうそれを教えてくれなきゃどうしようもないですよね。
で、まあ、これも結論業者にもよるんですけど、こういう系では取れてるんだけどこういう系で取れてませんと、だからこういう LPO やったらいいでしょうか、いいでしょうかとか、いいですよねみたいなアドバイスくれたりもしますよね。
AB テストはこっちでやりつつ、
うん、
で広告回してもらって、
そうです
っていう。でもそこ連携しておかないと AB テストがどこで
どこでどうなってるか、
どこでどうなってるか分かってないと、向こうも広告 効果いきなり上がりましたみたいな話にもなりますもんね。
おかしいので、だからもう、めっちゃ連携してますね。
じゃないときついですよね。
きついですね、うん、めっちゃ連携しながら今 AB こんな動いてますって言われるポーンって投げて、あ、分かりましたみたいなんですし、うん、であとはこの案件がニュース載りますって言ったら、ああそうなんだみたいな感じで向こうと連携取りながら、で今ユーザーさんこんな人が多いんでとか、悩みこんな感じですって言うと、あ、分かりました、広告費調整しますみたいな、うん、そういう連携しながら、今日 CPA いくらですかとか、コンバージョンこんだけ出てますよねとか、うん、ですね、そういうのを常に連携してます。でもただキーワードとかキャンペーンとか僕はもう不可能なので、これが一番ベストかなと思っている次第です、うん、横山さんも実際にご自身ではされてないじゃないですか。
されてないしないです
、ね、昔はされてました。
いや若干、あ、初めだけちょっとやってたぐらいですね。ですか。あとはもう任せてっていう感じですかね、
うん、まあ、それぐらいがそういう感覚がいいんじゃないかなと思いますね、うん、とにかくアドバーズの進化が激しすぎるという
そう、諦めたくなります
ね。ですよね、はい、絶対そうなんですよ。あのうちのみんな結構もう鉄人みたいな子もおるんですけど、その子がもうほぼあのノイローゼぐらいの勢いになってるので追い切れないんじゃないのかっていう、これはもう専門家に任せ方が早いんじゃないかなとも思います、うん、はい、いいですか、この広告外注みたいなところは。はい、で一通りできてくると、あのニッチメディアっていうところに行くべきかなともこれは思ってます。で、これすごい参考なのがこのニッチメディア広告術っていう本なんですけど、これも僕読んで、これちょっと驚愕びっくりファイヤーぐらいの勢いのレベルの本で
伝わらない
このファインドスターっていう会社ですね、ここが言うと広告出稿できるような媒体っていうのをものすごいこう実際の媒体を書いてくれてあるんです。で、基本でそのダイレクトマーケティングの流れと、リストですね、ああこんなとこ出せるんだっていう感覚をつかむには一番いい本やと思います。でそのテレビラジオ新聞とかじゃない、言ったら僕もこれ見た上で分かっ、こんなあるんですねって言ってたのが、あのハゲ SNS とか、富裕層、なんですかね、富裕層集まってるコミュニティとか、うん、であとはそうやな、あの食品通販ポータルのここに広告出せるんですかみたいなとか、うん、はい、とか、まあ、なんかいろいろありますね。そこにあのここの、リスト見て、別にここを返さずともそこに電話入れたら、リスト見てるとこから電話してたら、広告出稿の相談とかはできるので、1個のまあ選択肢として、コンサルの方はアイディアの1個っていうか武器の1個として持ってもらえたらなと思います。でちなみに僕はファインドスターに電話をしました。得意の、はい、得意の電話をして、あのうち媒体あのボコボコ行きたいから広告全部紹介しろやって言うと、うちはウェブは弱いですって言われましたね
そうなんだ。
そうです。だリアルが強いんですよ、逆に言うと。で、ウェブの方は逆にこれはアフィリエイトの媒体を抑えてるみたいで、何個か大型媒体か、もしくはアフィリエイターか、そこに順行を出せますみたいな、そんなのできるみたいなんですけど、リアル系の媒体っていうのはものすごい抑えれると思いますんで、はい、でそういうので各種媒体にもリーチしていくと、さらにいろんな部分にニッチな部分にも露出が広がる。でニッチな部分はもちろん選んで配信しますから、コンバージョンがすごい高いのが期待できますよねという、はい、いいでしょうか。で、僕が今回、いろいろやってくる中で広告活用って言った際にですね、あのこれが一番言いたいという、PR メディアリレーションっていう部分をやらないといけない、結局のところなんですけど、あのインターネット上で全てがあのこう口コミが起きたり話題が起きたりとか、あの検索需要が高まったりってことすることって限界があるし、もうあのそれがうまくはまる例ってものすごい奇遇というか稀なんです。だからネットで PPC 出したらボンボン売れるよねって言っても、もちろん頭があると思うんです。僕はもちろん言ったら一般的認知がない商品で、単純にページ作ってリスティング売ったらボコボコ売れますかっていうと、ほぼ限界がありますね。だって検索需要も限られてるし、商品がどこに行っても言ったらないし、こんなんって言って初めて見たしみたいな商品がボコボコボコボコ売れるわけがないんです、はっきり言うと。もちろんそれでもちゃんと作り込んでいったりとか、あのターゲットの悩み解決できるって訴求がかかるとしっかり売れるんですよ、はい。でも、そういうインターネット上であの祭りは起こらないってことをちゃんと確信 知るというか、まず学びとして1個入れておいてほしいんですね。でその時にどうやったらいいのかっていう時には、マーケッターとしてはそのメディアを使うってことです。要はもうテレビ新聞雑誌です。こういうところに、ボーンと仕掛けを打つからこそ、うわーって言って検索かかりまくるみたいな、言うと、あの番組仮に仕込めたりするんだったら、あの好きな検索キーワードで検索かけれたりもできる話なんですよ、はい、もしくは新聞バーンって一面行って、A ワークスって検索せーとか、音はい、って言って検索せーみたいな感じの指示もできるわけじゃないですか、はい。でそういうところの、メディアに、まあ、一歩踏み込んでいくみたいな、はい、こういうところにですね打つことで検索需要が上がり、ランディングページの制約率がさらに増し、出てることによってアフィリエーターがさらに動き、いろんなリターゲティングのコンバージョンもガンガン上がっていくという、ね、ここをとにかくやってほしいというですね、はい、突き抜けたいためにはもう必須だと僕は考えております。でこれは PR コンサルタントないし PR 会社と連携を取ると、好きな広告媒体にリーチすることができます。いろんな雑誌、週刊誌、新聞っていうのは差し込めます、はい。まあ、できれば自然な形でインタビューとか何かしらの、雑誌掲載取り上げみたいなのが聞くと一番いいんですけどね、はい。であと大型ウェブ媒体にニュース出稿もできます。これ出稿って字間違えてるなこれ、はい。まあ、ちょっとね、大きくは言えないんですけど、すごい大きな媒体、多分今日も見てたよぐらいの媒体をところに、ニュース差し込みしたりもできます、うん、はい。で、あとは、まあ、ちょっと有名になったりなった人のところのコラムとかウェブコラム、そんなところに、記事掘り込んだりとかもできます。でそんなんをしながらウェブニュースでもバーって話題になりの、いろんな雑誌とかその新聞とかっていうところの入り込みのってなってくると、もう商品認知がつき、わあここあそこでもあったよねってとこわーで検索かかったら、実際ランキングサイトいっぱいあってアフィリエーター動いてて、でしっかりとランニングもたくさん出て、PPC で出てて、でうわーどこ行ってもこいつやろってなると必ずコンバージョンします。はい、このメディア戦略というのはものすごい意識をしておいてください。プレスリリースってあるので、ニュースリリースだった、さっき横山さんが出られたんですけど、ああいうのを積み重ねるっていうこっていうの姿勢の、まあその先にあるような感じですね。あれも大事なんですけど、はい、
これって、はい、雑誌とか週刊誌とかその普通にメディアに出すときに広告出して、はい、もうそこの費用対効果はほぼ見ないというか、
見ないですね。
その単品だけも一応取りには行く、
行きますね、
うん、行くけどマーカーでもしょうがないよね。
うまくいってるとこはそうですね、うん、で継続的に関係を作っていると、ガチ出稿したりとかしてると特集が来るんで、うん、とかこの辺の記事書いてくれませんかとか、うん、そんな感じになってくるとタダじゃないですか、
うん、
でそういう関係性を作りにずっと、まあ、しばらくは出稿したりとかしていくって感じです。でその大型媒体に乗り続けていければ仮にでも、うんうん、もうごつい、
まあそうだね、
はい、やっぱり何万部何十万部ってあるので、うん、はい、
やっぱダイレクトレスポンスの広告とイメージ広告っての割合でいくと、はい、途中まではダイレクトレスポンスでよくて、そこから売り上げバコッと上げようと思ったら、はい、3割ぐらいイメージ広告打たないとダメ、
はい、
で、最新刊とか、
はい、
で昔はダイレクトレスポンスばっかだったじゃないですか、これお試ししてねっていう。で最近はもうどういう製造工程を取ってるかっていうイメージ広告も、イメージの CM を打ってますよね、うん、だから3割入れると 10割ダイレクトレスポンスの広告を打ってた時よりも売り上げが上がるっていうデータがあって、3割はイメージ広告出してって、うん、もうそこは結局レスポンス取ってないんで全部赤なんですけど、それによって7割の方が上がるんで、全体で言うと広告費に対して費用対効果が上がるっていうデータがあって、それは
めちゃ面白いですね、
うん、
いやその通りだと思います。本当に
だ初めはダイレクトレスポンスだけでいいんですけど、うん、10割、それを徐々に割合を変えていかないとその箱というか、
そうですね、
大当たりにはならない
ならないという、
うん、
まあまあとりあえず頭の片隅に入れておいてくださいというぐらいですね。コンサルするんやったらこういうアイテムが全部あったらいいと思いますし、で自分で実践するんやったらしっかりウェブ媒体を抑えるだけでも十分売り上げが立つので、 ていうところで、で、テレビ雑誌、普通に物っていうのはテレビとか雑誌とか物々で商品サービスを知って、でネットで検索しっかりかけて、でああこんなんあったわ、じゃあ買おうかなみたいな、でそこで買えへんくてもリターゲティングで追いかけまくるっていうのが、まあ、一番捉えきれるというお客さんはですね、そういう流れになると思います。まあ、とにかくネットで検索をさせないととか、話にならないので、もしくはネットで検索ボリュームがあるところに、勝負に行って勝てるような戦略というか、そこがないとですねきついので、その辺を、しっかりと我々は考えれるようにならないといけないということです。チャリン、はい。で、何回もさっきからお話してますけど、意外とですね、コンサルタントとして活動できる人って、いろんな形でマージン持てます。そのさっきのマイクロアートの代理店型だとかで、あとは A8 の代理店コミッションだとか、でそうですね、あとは PR 会社との、バックマージンから、よくあるのは何かな、 PR そうですね、なんかつないでほしいっていうのがよくあるんですよ、これコンサルタントって。なんか何でも知ってる先生みたいなポジショニングなんで、そこに対して、すいませんこういう人知りませんかとか、こういう案件ちょっと相談乗ってほしいんですけどって言うた時に、あじゃあ僕専門家じゃないのでこの人つなぎますねっていう感じやったら、すぐかなりの高確率で決まります。でそうなった時に、そこから紹介料、じゃあ初月の顧問料の半分ちょうだいとか、そんな話はようようあるので、こういうところもぜひ一個のビジネスモデルの一個として考えてもらえたらなという、うん、はい、
この握手が裏の握手に見えてしょうがない
です。おっとおっとおっと。
どう見てもなんか表の握手に見えますけど、ね、完全に裏でやってる握手ですよね。
イメージ悪いよみたいな、ね、この手のひらと手のひらの中にはさすが入ってる、
さすが完全金渡してるように絵が見えてしょうがないです。でもまあ、はい、撮ってる方はそっちですもんね、まあ、いいところを紹介して、
はい、
お客さんクライアントから撮ろうと思ったらね、紹介料取れって言ったら、うんうん、コンサルとしてどうなんだみたいな話になるけど、紹介した先からもらうんだ
ったら、ね、もらうだけですからね、
そんな悪い話ではない、
まあ、向こうさんとしても喜んでますからという形ですね、うん、はい。で、うちもこういう仕事があるので、実際にこれで、紹介料をもらったりもしてますね。でうちに関すると、こういう広告運用とか云々を全部やりますよって言いながら、まあ、顧問料もらってるところもあれば、成果報酬で売上の何パーとか、売上の円で後ろ、リピートの何パーみたいなもらいながらの、そして、ステップ何ですかね、そうアフィリエイトコミッションみたいなところの代理店収入みたいなのもあったりとか、まあ、そういうような流れですね、うん、はい。だ本当広告枠っていうのが、大体今日の話だったら広告のイメージ、これがありますとまず言えるの でやりますかやりませんかと、会うといろんな形で提案ができますので、まずこんだけの全体知識はまず持っておいてほしいなというふうに思う次第です、うん、はい、はい、まとめ。お、もうすぐ終わりそうな雰囲気ですねこれは。はい、まず日本代表会社に連絡しましょうというのが僕のあれですね。で、PBC で行けますか行けませんかと、お宅にお仕事頼みたいんですけどこれ行けるでしょうかみたいな感じで、専門家のアドバイスを聞くことは全然可能なので、はい、ランディングこれですと、商品これで、イメージはこういう感じのキーワードで引っ張っていきたいですみたいな感じで聞いてみたらええんちゃうかなと思います。で結局多分 PPC で Google と Yahoo を抑えていくのが一番王道のパターンですから、そこから攻めていくべきかなと思いますん はい、で資金が余裕があれば準広告とかメディアのリーチっていう部分もようよう考えてみてくださいと、はい。でいろんな形で自分で行おうとせずですね、いろんな人の力を借りていきましょうと。さっきあった芸能人の話とかだったら、おそらくその媒体を持ってる人に言うんじゃなくて、でそこの芸能プロダクションに言うんでもなくて、広告代理店に通した方が絶対に安いです、
うん、
はい、これは経験上で、あとは、そいつの首を絞めまくるっていうのが多分一番いいマーケティングなので、
いいマーケ
ティング、それいうですね、いろんな形での切り口いうのがあるので、それで攻めてもらえたらいう感じです。言うと僕の知り合い の広告代理店とか、7割利益ですよ売った金額の。
半額まで落ちるんじゃないですかそしたら、
うん、落ちると思います。全然落ちますよ半額とか言ったら
ね、
はい、
7割もあるんですか。
7割利益でしたよ。
マジですか。
ですですです。
2割ぐらいしか抜いてないと思ったらそんな抜いてるんですか。
抜いてるんですよあいつら、あいつら、あいつら
そうなんだ
っていう、これはあのちなみにそういう芸能人系とかじゃないですけどね。
はい、
はい、
そうなんですね。
そうですね、
代理店やろうかな
まあ単発商売ですけどね、うん、でも1個広告枠取って、30万ですみたいな、うん、はい、ね、本部に払うのは8万とか9万とかですから。
でもなんその難しいですよね、それを考えるけど、今聞いてても、はい、広告代理店をやったところで費用対効果を合う広告ってほとんどないじゃないですか。
ないですね。
だからもう騙して売るしかないじゃないかみたいな。いや
本当そうですよ。
ですよね。
ですですです。
結局それしかないし、そんな広告流して LP で制約率取れるページなんかないから、
うん、取れない。
見てこれ売れないでしょ、うん、でも広告200万ですみたいなやつで売る必要性が出てくることですよね。
広告代理店業としては
ね、え
売る必要がやっぱ売らないと、ね、ご飯食べれないですから。
それを聞いてる、それを聞いてて、いやこれでも広告代理店やってもいいけど、やったら損せるな、損させるなというか、儲かるけどなんか難しいですよね、その関係性が、う
ん、ね、売れもしないのに C さんのログイン画面のバナーとか売るわけ
ですよね。そうそうそう、めっちゃアクセス来ますって
売ってるわけですよ。来ますよとか言って、うん、それは結構悪ですね
難しいですよね。いいお客さんでマーケティングある程度分かってて LP も作れて制約率が取れるページで売れる広告を探すっていう、そう多分1割ないんじゃないかぐらいのところを探し、うん、ですよね。
ですですですです。
だからリスティングの代行の方が全然いいですよね。
そうなるとですね、
ね、プラスに、はい、出せるし、リスティングの方が絶対費用対効果がいいじゃないですか。
いいですね、
普通の広告、巡航50万の巡航売るより
っていう
代理店は、まあ、やりたかったらやったら、はい、まあ営業ですよね。だから
営業ですね。
あ、どんだけいいこと言って、ね、うん、売るか
っていう、売るか、まあ、あのこういうところは情報をたくさん持っとるんで、あのこの広告売れてへんとか売ってるとかも知ってるんで、であの捕まえてとりあえず電話して教えるやっていうのが、
教えるやって言っても、でもいいデータ、いい時のデータしか出さないんじゃないですか。
まあそうですね、まあこれの半分以下かっていうぐらいのイメージで見てると、
最大値で言ってくるでしょ。
最大値ですね。
最大風速でしょ、
うん、で、で最小値いくらなんていう質問もいいと思いますね。
ああ、最悪ダメだった場合どれぐらいかって
言
ったら、
は
い、
そうですね、
まあ、こんなこともありましたって言ったら、
そうですよね、
それのちょっと 1.5 倍ぐ
らい、仮にこの数字乗らへんかったらもう一回出向させてもらったりできるとか調整すると、はい、この適当な交渉ばっかりしてるんですね、はい、こんな感じです。はい、でもう一個、はい、最後にということで、いろんな種類とかあるので、そんな商品販売に役立てていければなという感じです。で、任せる部分は任せるのがベストで、とにかく毎月広告費を捻出する、それが出ていき続けるもんじゃなくて、それは返ってくるもんだという認識で、お金を燃やしてみるのがいいですね。グッとくると思います、はい、
多分お金を燃やしたらいいって話、誰もグッと来てない感じがする。帰ってくるって話してたらグッと来てるかもしれないけど、なんか明らかに燃やしてなくなってるイメージじゃないですか。
バーって燃やしたらボーってくるんですよ、これ。
それを言ってない感じがする。
そうですか。でも
燃やしてなくなってる、なんか炭が残ったイメージ
じゃない。ないないないない、絶対伝わってますよ、それはもう。
大丈夫、伝わってんだ、はい、僕だけですか。
マジですか、それ。ちょっと
燃やして消えたってこと。
燃やして消えないです。なんか質問あれば何でも答えるんで、はい、どうぞ。
PPC 広告のキーワード選びについて、はい、まあ、この場合は例えば運用代表介護会社さんに頼んで、この LP でこの疑惑でやりたいんですけど、言いながら実際は審査があるわけで、この疑惑通りませんよとか言われる可能性もあると思うんですけど、うん、
ありますね、
そういう時はどうですか、そのランキングページを作り直すとか、
はい、
そういう感じなんですか。
うちだったらそうですね、これ出せませんわっていう話だったら、ランディングページにそういうコンテンツがないからなので、はい、だから関係ないよねっていう話なんですよね。突っ込みます。そうです。
あと AB テストをやるときに、
はい、
それは言われないですか、そのこのキーワードで書いてて、はい、AB テストしてて、
はい、
これが通る、どっちのランニングページが通るとどっちが通りません。
そんな風には言われないですね。
言われない。
そんな風には言われたことはないですね。まあ、あらかじめ予防線をある程度張ってるので僕らもっていうのはあると思うんですけど、まあ、そう際どい線であんまり勝負にいってないという。で、まあ、コンテンツボリュームあるランディングをうちも今作っているので、それで、なんて言いましょうかね、まあ、以前はそれでガンガン回していてインプレッション制限食らったりはしましたね。 はい、70万インプレッションあったのが3万インプレッションぐらいに減ったマジでみたいな。で Google 知りませんとかで言いよるんで。そうなんです、まあコンテンツ言ったらワンカラムのちょっと LPO の話ですけど、ワンカラムのサイトにこだわらんで今はもうええと思うんです僕。
とりあえずその初めのディストロリーページをなんとか、
はい、
通すようにして、
通すようにして、これもディストロリーページになると必ず複数の、まあ、カラムというか2カラムには絶対なると思うんですよ、はい、グローバルメニューつくとか、はい、でそれいう形でまあ、ちゃんとその出したいキーワードっていうのをイメージして、それが乗るような形にしっかりとしていってでメルマガ登録ページを出稿する。いいでしょうか、はい、他何かあれば鈴木さん何かありますか
逆に
代理店の値段を下げるときにどんなトークするのか、はい、ここでやってみてください
腹殴られます
これいくらですかって言うと、まあ、250万ですとかって言うんで、で、それはいいんですと、
それ
うち定価で物買わないんで、なんぼまで落ちるんですかって言って、いやここが限界ですみたいな、あじゃあこんだけの枠で買うたらなんぼになりますかとか、もしくはここまで頑張れたらうちもこんなことできるよみたいな感じで、はい、いやで、なんですかね、まあ嘘で、嘘でとか言うとダメですけど、ここのこのこの会社さんはこんな金額で言うとるんですけどって言うてまうとかであと継続的に僕らの周り紹介してるからもうちょっと頑張れやとか、そんな感じですね。
マリでリカウときとはちょっと違う
ちょっとそうですね
ありがとうございます。
いやいや何もしません、あれはトゥーエクスペンシブって言うだけですからね、はい、はい、他のどうでしょう、なんか
決済券ってでも来た営業が持ってるんですか結構。
いや多分ここの値段まで下げていいっていうのが多分持っとると思うんですよ。
持ち帰りになることも結構
ありますね、持ち帰りも聞いてる感じでは、
どんだけ下がりそうだなっていうところの目安は会社によって違う。
ああそうですね、でもとりあえず僕半分の値段でいますね、
半分からスタート、半分を着信しようとするの。
そうですそうです、言うと結構な確率で予算いくらですかって聞いてくるんですよ、でそれでもう自分の予算とか言うてもらったら限界まで出てきてるんで、まあ、100%
ですよ、
100% 出てくるんで、とりあえず予算いくらですかの戦いにはしないという、で言ったらこれいくらですかってまず聞いて、で、まあ、250万ですって言ったら、あもううち70万しかないんですわみたいな、これでなんとかできひんこれみたいな話で、まず無理難題を言いまくるという感じですね。そうするとなんか1回だけは70万でとかいう話にもなったりもしますし、
ラッキー
みたいな、おっとみたいな、とにかく半額っていうのは、はい、
半額着地だとやっぱ 30% ぐらいから行くのが、
そうですかね、半額って言ってもこうわーわーって言って、そうですね、3割引とかは余裕だと思います、
半額着地しようとしたら、
そうです、
はい、もう例えば250を70から行ったり、
はい、
あそうですね、30% 以下で、
まあそうですねはいはいはい、いやいいと思います、
わかりました、
なんでこれ僕の交渉テクニックみたいな話になってるか、
いや腹殴ってんのかなってみんな
思ってお前なんやねんお前って言って安くせえやもうちょっとみたいな感じですね。いやこんなんしますけどねはい、はい、なければこんな感じで飲み会に移りますが
そんな感じで、
そうですか、はい、お疲れ様です、
はい